今日はこの33節の一番最初に「ああ」という言葉から始まります。この言葉をちょっと考えてみたいと思っております。で、皆様にちょっと見ていただきたいものがあるんですけれども、歌を皆さんお聞きになったことがあると思うんですが、もういいと思いますが、曲の中に、とこれはちょっと珍しい曲でですね、北の国からっていうね、ご覧になった人いますかね、昔北海道の富良野をテーマにした、映画というかテレビ番組がありました。で、そのテレビ番組はですね、富良野っていうところを舞台にいろいろこう続いたんですけど、その、テーマソングがこのさだまさしさんの「という、以前ですね、さだまさしさんのコンサートに行ったことがあります。でコンサートに行って、このさだまさしさんがこの歌を歌われたんですけれども、この曲ができた背景をちょっと説明してくださったんですけれども、さだまさしさんってすごいヒット曲をね、たくさん何本も出しておられて、で、そのヒット曲がずっと続いた後に結構お金がたくさん手元に集まって、それでどっか長崎県かどっかの島を買ったという話も聞いたことがありますが、それだけじゃなくて、なんか映画事業にね、手を出して映画を制作したらしいです。ところが映画ってものすごいお金がかかって、で結果的には全然当たらなかったらしい。それで一挙に借金がドカーンとこう抱えることになってしまって、それでどうしようかどうしようか、って言ってる時にこの曲ができたということになるらしいんですけれども、この曲はですね、嘆きの曲って言ってもいいかもしれませんが、実はこの聖書の中にも、嘆きの「あー」というのだけじゃなくて、今日今ねここに読んでいただきましたこの33節は「あー」とこういうね、驚きと感動の「あー」だろうと思うんです。で、聖書の中にですね、実はもう「あー」という言葉が結構あちこちありましてですね、それをこう拾い上げてみますと、例えば、ルカによる福音書の、24章の25節っていうところには、イエス様が「ああ、この明かりが悪く心が鈍く預言者たちと言ったこと、全ては信じられない者たち」つってですね、そのイエス様はエルサレムの人たちとか、この人たちに向かって嘆いてらっしゃるというお話が出てきます。本当にその時の心はイエス様の残念だとかですね、悲しいというか、そういう思いだったんじゃないでしょうか。それから ガラティア人への手紙というのを見ますと、パウロさんがですね、こんな言葉を言ってるんですね。ああ、身の分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのかってですね、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されているのに、あなた方は一体どこへ行っちゃったんだ、どこへ迷い出てしまったんだっつって、ああとこう、パウロさんは嘆いているんですね。で、実は旧約聖書の中にもこういう話がいくつか出てまいりまして、イサクの息子のですね、ヤコブとエソ、エソがお兄ちゃんですけれども、その話を知ってらっしゃるかもしれません。で、ある時弟の方がですね、台所にいて、何かこう前座みたいなね、赤いレンズ豆のおしるこみたいなものをその作っていた。そこへその、山にですね、その獣を取りに行っていたお兄さんのエソが帰ってきてですね、ああもう死にそうだとこう上に何か食わせろとこんな風に言う。皆さんお腹空いた時には何て言う、ああって言いますかそれでそこを狙ってですね、その弟の方が、じゃあ兄ちゃん、あんたの上司の権利を俺にくれるって言うと、ああもうこんな腹が減って死にそうだから、そんなもん何になるかってですね、その、お椀いっぱいのレンズ豆で自分の上司の権利を弟に譲ってしまうという話があります。人間ね、もうお腹が空いて何もできなくなるっていうことがあるみたいですけれども、まあ、しかしこんな風にですね、聖書の中にはああというその気持ちや悲しみや痛みがこう表に出てくる、そういうことが何か所かあるんですね。で、実は今日ここに今言いましたローマ人の手紙の11章の33節っていうのは、これはなんて言ったらいいんでしょうね、もう感動と感謝と賛美のああじゃないかと思うんです。元の言葉ではオーっていう、ね、オメガっていう言葉が使われているんですけれども、パウロはこのローマ人の手紙で1章から11章までですね、ずっといわゆるキリスト教の教理というものをこう説明をした後に、で、神様のことをこういろいろ考えて締めくくりで、ああとこんな風に驚いて、神の知恵と知識とのとには何と底知れず深いことでしょうというふうに感動しているんですね。そこでですね、ちょっと私は今日はつまらない写真のビデオを撮ってきたんですけれども、これを見ていただきたいと思います。これだ。皆さん感動なさったことありますかこれは今から8年ぐらい前だったかな、ちょっと出かけていて、夕方ちょうどこの時間にうちの南バイパスを通ってきて、で清武川っていうのがあるんですけど、その橋の上で西の方を見たらですね、本当に夕焼けが綺麗だったんです。でカメラを持ってきて、その写真をちょうどカメラ持ってたんで写真撮ったんですけど、本当にわーすごいなと思ったんですね。ところがですね、これはもちろん夕焼けですから西側です。そのね、反対側にこういうものがあったんです。空にこういう筋みたいなものがずっとできてる。ここにあるのが月です。で、一体何だろうと思ってですね、ちょっとこれ運動公園の野球場のあるところの手前なんですけれども、でこれも慌ててその写真を撮ってですね、 これは何だろうと思って調べたら、なんかちょうどね、地球がこうまさに日が沈まんとするその水平線上に太陽が今隠れんとするときに、ちょうどその辺りの雲のね形がその光を遮ったりあるいは通したりということで、こんな風にちょうどもっと本当綺麗だったんですけれども、扇を開いたような感じでこんな風にですね、光がずっとこんな風にできるんですよ。私は向こうの方からこういうものが来るかなと思ったら、実はそうじゃなかったんですね。でこれはですね、後ろ五光という風になんか言うんだそうです。調べてみたら、でこれは珍しいって言ってですね、宮崎日日新聞に投稿したらですね、あ、これはよくあることですって言われて、全然採用してもらえなかったんですけど、私はとにかくこの時に1回見ただけで、その後もまだ全然見たことはありません。皆さんどうですか？ないですか？はい、次。これはこの前なんだったっけ、日の国大会が熊本であった時に、ちょっと朝早く出かけて行ったんですけれども、途中 のサービスエリアに移ったら朝焼けがものすごく綺麗だったんですね。で神様は本当に、ね、一瞬の美というのを私たちに用意してらっしゃると思うんです。で、お手洗いを済ませて3分ぐらいで帰ってきたら、もうこんな風にですね、さっきの朝焼けはもうすっと跡形もなく消えておりました。この前同じく、高速道路を通っておりましたら、清武のあたりでですね、こういうそのまあね、皆さんも時々ご覧になったことがあると思いますが、素晴らしい、光景を見ることができました。これ何ていうかご存知ですか？名前がついてるんです。レンブランド光線っていうんです。レンブランドっていうのはオランダの画家ですが、メロナイトのねクリスチャンなんですよ。奥さんの影響を受けて最前列派になんか入っちゃったらしいんですけれども、どういうわけかですね、なんでこれをレンブラントっていうのか知りませんけれども、レンブランド光線つってこういうのをですね、よく言うんだそうです。はい、そしてですね、次は星ですね。これは私が撮った写真じゃありません、ちょっとインターネットで拾ったんですけれども、夜星空をご覧になったことありますか？最近福岡じゃあんまり見えんかもしれませんが、宮崎ではね、結構見えますし、これはちょっとどこなんでしょうね。でこの星空の向こう側には実はこういうものがあるんです、これはアンドロメダ大星雲といいまして、本当にもうこれをこの写真を見るとですね、なんか太陽系というのはどこかなんかね、もうこういう小さなところにポツッとこうあるようなものみたいで、先ほどのその夕焼けじゃありませんけれども、星空じゃありませんけれども、こういう壮大なものを見ると、自分ってなんとちっぽけなんだろうというふうに思ってしまうことがあるのじゃないでしょうか。これはですね、ここ一番向こうにあるのが太陽ですよね。太陽はものすごくでかいです。でそれに比べるとちょうど地球はこんなもんだそうです。なんとちっぽけなんでしょう。そして太陽と地球の間はどのぐらい距離が離れているかご存知ですか？これが60億キロメートルだそうです。あっちの方に 1.5 億キロメートルだそうです。で太陽で火がブワーッと燃えて、そしてその光が地球に届くまでに何分ぐらいかかると思います地球は1秒間に地球を7回り、光は地球を7回り半するそうですけれども、そのスピードで走っても、太陽から地球に光が届くには8分15秒ぐらいかかるんだそうです。いや、本当に宇宙って大きいな、そう思いませんか？私たちはこの宇宙コスモスの中で生きています。 宇宙のことはですね、マクロコスモスというふうに言うそうです。大宇宙。ところがもう一つの言い方がありまして、マクロはでっかいもんですけど、ミクロ、ね、非常に小さいミクロのコスモスって一体何でしょうご存知、聞いたことありませんか。ミクロコスモスって一体何。いや、違う。これはね、ギリシャの哲学者が昔話した言葉なんで、言った言葉なんですけれども、人間のことをミクロコスモスって言ったんですね。すごいでしょその宇宙もものすごい、しかし一人の人間もやっぱりものすごい大きな、まあ、可能性と、それから才能と、そして神様の祝福をいただいているんだということではないかなと思うんですね。で、これはこの前朝起きたらですね、教会堂の屋根の上にスズメが一匹止まってたんです。その写真です。同じ写真です。で、この写真を見てふっと思ったことがあります、ね、よくご承知の、空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に収めるもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってください。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか、というイエス様の言葉があります。本当に皆さんそう思います。はい、次の写真。さっきコスモスの話が出たんで、今日はコスモスも持ってきましたが、このコスモスはここの畑にあったやつをちょっと持ってきたやつですね。うちの畑に今コスモスが満開です。あれは上の方はバイパスですけれども、コスモスって本当に綺麗です。本当に綺麗です。で、このコスモスに朝やってきてですね、何かこれがでしょうか、できて朝のご飯を食べているところの写真であります。そしてイエス様はまたこの花のこともマタイによる福音書の6章のところでおっしゃっているわけですね。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。ソロモンの栄華って言ったらですね、栄華のことじゃないですよ、こう栄え、イスラエル王国の中でダビデとソロモンの時代が一番繁栄した、ね、大神殿、そこはもうほとんど金箔をこう金でですね、あるところはもう張り巡らしていたって書いてありますけれども、そして大きな宮殿に、それからエルサレムのね、町にいろんな建築物を作ったり、ソロモンがそのいろんなところをこう、ね、周辺を支配したわけですけれども、その素晴らしいソロモンの栄華栄はこのコスモスの花一つにも及ばない。なんというイエス様は素晴らしいことをおっしゃっているんでしょう。私はこれを見てですね、そうだ、クリスチャンになろうとこう思ったことがあります。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たち、だから神様を信じ、神の国と神の義とを求めて生きていこうじゃないか、というふうに、まあ、イエス様は私たちに語りかけていらっしゃるんじゃないでしょうか。で、話がコロッと変わるんですけど、その花を育てるためにですね、私のところの畑でいろんな種を今年の9月の上旬ぐらいかな、撒いたんです。で、これはですね、金魚草なんですけれども、金魚草っていうのは、種の上に土を乗っけちゃいけないって書いてあるんですね。それでよく芽が出るもんだと思いますけれども、まあもともとはね、自然の状態ではそんな風にして、その地面に落っこしたやつが勝手にこう芽生えるわけで、誰かが土をかぶせてくれるということはないわけです。ところが私はですね、まあ今までずっとその、まあ、百姓の先輩から教えられてきたことは、種っていうのはこう土を耕したところに撒いた後は、ちょうどね、これ私がこうやって足で踏んづけたところなんですけども、ふかふかしてるから足で踏んづけると後で芽がちゃんと出るようになるって教えられた。で、そんな風にしてたんですね。 で、あるいは矢車草ですけれども、矢車草の種をまいて、その後はちゃんと足で踏んづけてやったんですね。ところがどうだったでしょう金魚草は一本も出てきませんでした、そして矢車草は、矢車草も全然出てきないで、出てこないで、草がたくさん生えてきました。やっぱりね、あの花ってね、花のように大事に扱わないとダメなんだ。花はデリケートなあの植物ですから、やっぱりそれこそ本当に大事に大事にしないといけないなということを、あの、まあ、分かったんですね。これゴテ茶っていう花ですけど、三袋ぐらい巻いたのところで10本ぐらいですね、やっとこう、まあ、生き延びてきたのがありました。これはあのスイートピーですけど、スイートピーの種はちょっと大きかったんで、まあ、ちゃんとね、ほぼあの芽が出ておりました。それで、私は考えて、種をまくことにしたんです。改めて。で、皆さんの花の種ってご覧になったことありますか？これはあのカンパニューラという種なんですけど、これボールペンがこれだからメガネをかけて、この一粒一粒をね、もう指の感覚でね、こう一粒一粒二つっていう風に巻かないといけないぐらい、まあ、あのそんな風な感じで、まあ、花の種をまいたんですね。まあ、ところがあのおかげさまでですね、このサンルーム、うちにサンルームがあるんですが、あれをちょっと横片付けて、そこに巻いて種まいたらですね、まあおかげさまで結構こんな風にして出てきてるもんだから、まあなんとかなるかなという風に思っています。これがあのさっき見たゴテ茶の、出たばっかりの種ですね。でこれはあの金魚草、金魚草って結構出てますね。向こうもそうですね、で、カーネーションも、まあ、ちょっとこうあの何本か出てきてですね、来年の、5月頃には花が咲くかなというふうに思います。私はあのこの苗に水をかけるときにジョロっていうのを使ってます。であのこのジョロの水をですね、だってかけると、あの花ってあのちっちゃいもんだから、こうひっくり返ったりするんですね、苗がね。でね、もうちょっとなんかいい方法はないかなと思って、この前あのシャッシャッシャッとこうやる噴霧器で霧を作って、まあ花にかけようと思って、まあちょっと最近はそんな風にしてるんですけれども、神様がこの地球上のいろんな植物に水を与えられるのにね、本当にいろいろな方法を使われると思いました。で、私はもうやっぱ神様にはかなわんなと思ったんですけど、どうでしょうか。これは朝日の出の時のキャベツの写真です。ね、梅雨が降りてます。朝梅雨でね、雨がザーッと降ってくる時があるじゃないですかね。激しく叩きつけるような雨もあります。神様って羽よりも軽い雲の上に何億トンという水を溜めてらっしゃるんです、空の上に。これ不思議だと思いませんか。さらに地面の下にもきちんと水を蓄えてらっしゃって、そしてうちも井戸を使ってますけれども、あの10メーターぐらい井戸掘って下の水をすると、あれはもう年中15度ぐらいでね、冬は暖かく夏は冷たい水を私たちは手にすることができるわけです。神様はなんとこの私たちの地球を大切に大切に守ってらっしゃるんだろうと思うんですね。ほら見てください。この梅雨っていうのは地面近くにあった水蒸気ですよね。水蒸気が地面がぐーっと地表近くの温度が冷えて、それでこのいろんな植物の葉っぱあたりに小さな水滴がつくわけです。で、あの聖書の中に神様の恵みは梅雨のようだという表現があります。梅雨、これは朝 ちょうど日の出の時間に行ったら杉菜がいっぱい生えてるところにですね、こういう水滴ができてたんですね。うわ、綺麗だなと思いました。これは博多駅のクリスマスイルミネーションが綺麗だなと思いまして写真撮ったんですけれども、でも私はやっぱりこっちの方がすごいな、綺麗だなと思いました。まあそんなことなんですけれども、写真ははいそこまでなんですが、皆さんは最近あーって感動されたことがあるでしょうか。それともあのさだまさしさんじゃないけどあーとこういう、こういう嘆きやらあ心配やらそういうことであーとこうため息を漏らされたあのことがあるでしょうか。今日のですね、さっき最初に読みました、詩編の8編のところもですね、これはまさにそのあーという賛美の歌、喜びの歌なんです。私たちの主よ、あなたの名は全地にわたりなんと力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。あのね、原子爆弾じゃなくてミサイルじゃなくて、神様はなんと幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられましたとあります。なんという優しい、そしてすごい神様でしょうか。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのであなたがこれを心に留められると、人のことは何者なのでしょうという、本当にこの神様の恵みに対するあーという感嘆の声を私たちも出していきたいなと思うんですね。それでまたローマ人の手紙の11章の一番最後のところを見ていただきたいと思いますけれども、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。私たちの限りある人生、また限りある脳みそで、一体神様の御業、神様のなさることをどれほど私たちは理解することができるのでしょうか。で、36節のところにこういう言葉があるんですけど、見てください。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように、アーメンと、パウロはですね、一区切りをつけて神様を賛美しているんです。喜んでいるんです。感謝しているんです。で、この36節の言葉は私は本当に大好きなんですけれども、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至ると書いてありますね。でここには、すべてのこと、万物の過去と現在と未来が含まれているということではないでしょうか。すべてのこと、さっきはそれこそあのアンドロメダ大星雲からですね、この毎朝毎朝あの大地に降り注ぐ露のお話まで、させていただきましたけれども、この宇宙は、そして私たちの住んでいるこの地球は、神から発し、神によって成り立っていて、やがて神に至る、そういう告白をパウロはしているわけです。いや、その宇宙や地球や
そして、私たちのこの住んでいるこの自然というだけではないんじゃないでしょうか。私たちのこの一人一人の家族は、私たちの、この教会はと言ってもいいと思います。そして結婚してらっしゃる方は、私たちのこの夫婦は、いや私たち一人一人が実は神から発し、神によって成り立っていて、そしてやがて神に至るという、まあ、このことをパウロはですね、ここで私たちに教えているんじゃないでしょうか。今日はコスモスの花を飾りましたけれども、私たち人間に神様がたくさんの恵み祝福を注いでくださって、私たちは本当にミクロコスモスとこう呼ばれている、そのようにたくさんの祝福をいただき、たくさんの可能性を今私たちは私たちの手に持っているんだということをですね、心から賛美したいと思います。では一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちは自分自身は一体何者なのかというこの大切な問題において、自分自身を小さく見たり、こんなつまらないものはというふうに考えてしまったりすることがあります。しかし神様は、あなたは高価で尊いと私たちに語りかけてくださいます。私たちのために御子イエス・キリストを送ってくださって、十字架の上で血を流し、肉を裂いて私たちを救い出してくださったことを感謝します。その御子のお言葉に従って、私たちが兄弟姉妹や隣人や家族を大切にしていくことができますように導いてください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それ